さんこんにちは。本日は全県各地から日本共産党演説会にお集まりお越しいただきましてありがとうございます。心よりの歓迎と感謝を申し上げます。本日の司会を務めさせていただきます茨城県議会議員の江尻かなです。どうぞよろしくお願いいたします。本日は C 和夫委員長が来たるべき参議院選挙での躍進を目指して日本共産党の政策と政治の展望についてお話をいたします。まずはじめに力合わせ未来開く政治をと本日の演説会に駆けつけてくださいました3名のご来賓の方々からご挨拶をいただきます。はじめに安保関連法に反対するママパパの会アットつくば協業の山中真由美さんです。よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。安保関連法に反対するママパパの会アットつくばの代表の一人の山中真由美です。私には5歳、3歳、1歳の息子がいます。全員男の子なのでそれはもう毎日賑やかですし落ち着く時間などこの5年間ほぼないですがとても可愛い子供たちです。昨年3月に三男を出産し育児に追われている頃秘密保護法の制定集団的自衛権の容認そして戦争法の国会審議が進んでいく中で日に日に子どもの将来への不安と恐怖心が膨らんでいました。国会前に集まっている人を見て育児に追われる自分に苛立ちを感じ何かできないかとママのパパの会を立ち上げることにしました。保育園のお友達に声をかけて子供を抱えて国会前まで行くことはできないけれど筑波駅前から戦争法案反対の声を一緒に上げようと誘い昨年8月29日にパレードを行いました。初めての試みにもかかわらず120名もの参加がありました。その後も何度か他の団体と一緒にパレードを行い安保関連法制が制定可決された後も諦めず継続的に活動を行っています。10月と3月には他の女性団体と一緒に憲法カフェを行いました。弁護士さんによる憲法や安倍政権の政策の中身と矛盾についてのお話に参加したママたちもとても勉強になった、またやりたいととても好評でした。次回は5月の末に行う予定で私の保育園のママ友でもある弁護士さんを講師に学校ではほとんど習わなかった憲法が実は私たちを守っていて生活に密接に関わっているっていうお話をしてもらおうと思っています。自民党の改憲草案では個人の人権をなくすなど恐ろしい内容が含まれていること、当たり前の権利がなくなることがどれだけ危険な世の中を作るのかということに気づいてもらえるきっかけを作りたいと思っています。2000万署名はここ3週間ほどで保育園のお友達を中心に110筆以上の署名を集めることができました。引き続き頑張ります。先日ママの会を立ち上げたいという三保村に住むママに会いました。7ヶ月のお子さんを連れてとてもやる気満々で私もぜひ彼女と一緒に活動したいと感じました。たくさんの人を誘い活動を広げていくためにもママの会アットつくばを作るということになりました。情報を共有しながらママの会の活動をさらに盛り上げていきたいと思っています。本日お越しの方でぜひ賛同しママの会で一緒に活動したいという方がいれば気軽に私にお声かけください。仕事に育児に家事に大変な毎日ですが私には 温かい家庭ができ、毎日怒ってばかりだけれど、可愛い子供にも恵まれ、親子ともども、親身に育ててくれる保育園に出会え、とても幸せです。この当たり前のような日々は、戦争のない平和な世界でしか気づけません。誰の子供も殺させないというこの言葉の通り、私は必ず戦争を廃止に追い込み、これから先の未来で誰一人戦争に巻き込まれることなく、誰一人傷つけることのない平和な世界を作ります。私は世界に誇れる日本国憲法によって守られてきたこの平和な日本を我が子に必ず手渡します。すべての子どもたちのために一緒に戦争を廃止しましょう、廃止させましょう。
山中さん、ありがとうございました。続きまして、茨城一新会生活の党小沢一郎代表を支援する会会長の畑静江さんです。よろしくお願いいたします。
皆様、こんにちは。ちょっとメガネをかけさせていただきます。本日市委員長をお招きしての講演会を盛大に開催されることをお喜び申し上げます。ご招待いただきまして本当にありがとうございます。この度市委員長の野党共闘のご決断、非常に重く敬意を表し感謝を申し上げたいと思います。政治とは生活に直結して帰ってくるもの、そして民主主義とは数の力です。選挙に勝つしかないのです。あの2009年小沢一郎先生を先頭に政権交代、何だったのでしょうか。でっち上げ事件で集中砲火を浴びせ、改革の先頭に立った小沢先生を潰してしまいました。今現在あまり元大臣が説明責任も果たさず、病室に逃げ込んでしまい、高額の議員報酬をもらい、入院の延長、これで皆様いいのですか。ありがとうございます。皆様、来たる参議院選挙での政権交代は日本の歴史上最後のチャンスになると思います。どうか一人一人重い責任を自覚し、周囲の方々を解き伏せてください。そして政権交代を実現させ、政治を国民の手に取り戻そうではありませんか。そして主役は国民なのです。また私たちなのです。皆様、次世代にまともな日本国を残したいと思いませんか。私は以上のことをお伝えしたくて、今日田谷先生からお招き上がりまして本当にありがとうございました。皆様のご活躍をお祈りいたします。畑でございます。失礼します。どうもありがとうございます。
畑様、ありがとうございました。続いて、安保関連法廃止、立憲主義の回復を求める茨城県市民連合共同代表で前東海村村長の村上達也さんです。よろしくお願いいたします。
皆様こんにちは。いやー、会場いっぱいですね。もう入れない人もたくさんおるんだろうと思いますが、本当にこの新委員長の演説会にこのようにお集まりいただきまして、市民連合の世話人をしている呼びかけ人の一人といたしましても、大変心強く思っております。ありがとうございます。北海道の選挙 本当にもう一歩というところで本当に残念でした、よくやったと思うんですが、しかしあそこで勝ってたらガラッと私はそこの流れが変わったんだろうと思ってまして、その点ではまあ1万5000秒とわずか1万5000秒 2% 程度の負けでありましたですが、本当に残念でした。しかし C 委員長が提唱いたしました国民連合政府ということではありませんね、今は野党連合というこの政治の方式があそこまで功を奏したと私は思っております。高く高く評価したいと思っております。まあその中で今茨城県におきましても参議院議員の選挙のに備えての動きがございますが、まあ茨城県は昔から二人区ということで、自民一人、民衆一人、まあ今は民進党という言いますが、まあ一人というようなことで、なんとなく指定席だということで、どうも危機感がないわけでありますが、しかし私は今大事なことは安倍政権、自民党の安倍政権を追いやる自民党の票数を減らしていくと、あわよくば岡田博士を落とすと、そこまで持っていくということが大事だと思いますし、その点では私は共産党の票数を伸ばす、そして小林京子さんの票数も伸ばす、そして比例区の今日奥田さんが来ておられますが、奥田さんの票も伸ばすということが大事なような気がいたします。まあ私は村長を16年やりました、東海村で、私の最後の大事な人生を16年間まあ自分のために使うことができなくて、まあ辞めた時にはのんびり暮らしたいなと、その空と雲を眺めて、まあ陰性生活をしたいなと思ってましたが、本当にとんでもないことになってしまいました。まあ実は2012年の12月に安倍政権ができたとき、これはしまったとは思ったんですね。あれから空気がガラッと変わりました。原発問題につきましても、例えば東海村には第二原発というものがあります。東海第二原発がありますがね、これは当然ながら民主党政権の中ではもう先が見えたと、これでおしまいだというような雰囲気があったわけではありますが、安倍政権ができた途端に態度が変わりました。私に対しての の態度が、そういうことが見まして、これは今日も、まあ、この会場の周りをまあ、ゴロスキどもが、右翼のゴロスキどもがですね、ギャーギャーギャーギャー騒いでおりましたですが、ああいう人たちのが、本当に勢いを増したと思いませんか、安倍政権がなってから。そうなんですよ。そしてまた NHK の会長ですよ、もみぎ団という人の。私はもみぎという人が会長になってから NHK テレビ3年を見ておりません。もう NHK にスイッチを入れると途端に安倍の顔がガッとくるんですよね。武田家氏、顔を見るのに耐えられなくてですね、まさにそういう点では彼らの宣伝といいますか、マスコミ支配、それからプロパガンダ、これが本当に徹底しているなと思います。このプロパガンダということになりますと、思い出すのはナチスですね。ナチスドイツ。そういうことから、彼らが目指しているのはまさにそのナチスドイツ流の全体主義国家だと私は言っていいと思います。ファシズムです。まあ、今回は参議院選挙、それから衆議院議員選挙もあるかもしれませんが、まさしく日本の将来が、憲法だけじゃなくて日本の将来が 決められるという選挙だと、まあ皆さんも思っておられると思いますし、で、これをどうやってその防ぐかということが今大事なわけでありますが、茨城県におきましても、市民が野党連合を求めて、市民が連合をしていこうということで、市民連合を4月13日に、元市町村長を中心とし、まあ、公明党の元の 副代表の二見さんも入っておられてますが、まあ、いろんなそういう方をひっくるめまして、首長を、元首長を中心として市民連合を立ち上げました。この目的は、あくまでも安保法制、戦争法、これを廃止する。そして、立憲主義を回復する。そして、個人の尊厳を守ると、個人を尊重するということであります。これを何とかしてやりたいと。ということで、まあ、選挙に向けてというばかりじゃありませんですが、この市民連合が新しい日本を、新しい茨城を作っていく、そういう要になっていきたいというふうに思っております。まあ、まあ、この市委員長がの提唱した野党連合、この方式に対しましては、民共合作だとか、まあ、野合だとか、まあ、そういうことで、なんとか崩そう、あるいは共産党と一緒にやったら、一緒に戦ったらば、その保守層を、支持者の中の保守層を離れさせてしまうなんというバカなことを言ってるものが民進党の中にもおるようでありまして、まあ民進党はあんまりけなしちゃいけませんですが一緒にやろうと言ってんですから。ただ私はね、もう二度とがっかりさせないでくれやということだけは強く言っていきたいと思っております。2009年、これは無血革命だと言った東大教授がおりました。本当にみんな戦後70年近く生きてきた中で、新しい日本ができると思ってあの時拍手喝采したわけでありますが、見事に裏切られてしまったといいますか、がっかりさせられたということがありました。そういうことがないようにということであります。そのためには今回の選挙もですね、やはりその野党連合の旗をしっかりと高く掲げて戦ってもらいたいということを要求し、お願いして私の挨拶といたします。皆さん、今日は本日はご苦労様でございます。頑張りましょう。
3名のご来賓の方々からの力強い応援のお言葉に心より感謝申し上げます。また潮来市長原博道様よりお祝いのメッセージが届いていますことも合わせてご紹介いたします。ありがとうございました。7月10日投票が濃厚と言われております参議院選挙まで2ヶ月余りと迫りました。衆議院選挙とのダブル選挙の可能性も取り沙汰されております。この後3名の日本共産党予定候補者より挨拶をいたします。1人目は地方議員40年の豊かな政治経験を生かし、県民の願いを国政つなぐ衆議院茨城1区予定候補の大内久美子党県副委員長です。
皆さん、こんにちは。茨城1区の予定候補の大内久美子です。北海道5区の補選の戦いは、野党と市民の力が合わされれば政治は変えられるという希望を広げました。この茨城県でも市民連合が結成されました。新しい情勢の下で日本共産党しっかり頑張っていきたいと思います。とりわけ茨城では参議院で小林京子さんの必勝、衆議院では小選挙区で野党共闘の成功、 比例で日本共産党躍進のために私は全力を尽くす決意です。どうぞよろしくお願いいたします。私はこの間1000名以上の方々と懇談をしてまいりました。水戸市民会館建設の白紙撤回を求めて住民投票条例制定の直接請求や安保法制廃止を求める署名に取り組んできたのです。私たちが納めた税金を一部の企業と政治家の利権のために巨大な箱物を作り借金のつけを押し付けることは認められない。安倍政権は独裁だ、やめさせたい、戦争する国にしてはならないなど主権者が声を上げ立ち上がっていること、民主主義の発展を実感してまいりました。今日は安保法制戦争からちょうど1ヶ月という日でございます。憲法9条を壊すこの戦争法、何としても廃止をしなければならないと思っております。どうぞ皆さん力を合わせて戦争法廃止、そして立憲主義を取り戻す安倍内閣打倒のために全力を尽くします。頑張りましょう。子供は社会の宝、女性が一人の人間として尊重される社会をと、私は25歳の時から水戸市議20年、県議20年と40年取り組んでまいりました。安倍政権がにわかに女性と子ども支援を強調しておりますが、憲法13条の個人の尊重を抹殺してしまうことなど許されることではありません。今保育所の入れない子どもたち、子どもの貧困が広がり、教育費の重い負担、高い大学の授業料など、子どもが大切にされている社会にはなっておりません。納めた税金は社会保障、若者、子育てに優先して使うべきです。軍事費を削って暮らしに充てることを私は強く訴えてまいります。消費税は所得の少ない人に重くのしかかる最悪の不公平税制です。景気と福祉を破壊する税金です。 10% の増税は何としても中止をさせましょう。税金は富裕層と大企業に応分の負担を求める税制改革こそ必要です。私は19歳で日本共産党に加わり、様々な選挙に取り組んでまいりました。選挙を通して国民と共に社会を変える日本共産党の改革の道筋です。しかし安倍政権は日本共産党を暴力革命を目指す党と答弁書を閣議決定してしまいました。悪質なデマです。平和と民主主義への攻撃です。この反撃は野党共闘の勝利と日本共産党の躍進で跳ね返してまいりましょう。そして皆さん、新しい政治の道を開くために力を合わせてまいりましょう。私も共産党員人生のすべてをかけてこの選挙戦頑張る決意です。ありがとうございました。
続いて参議院選挙定数2のここ茨城選挙区から立候補を予定し、連日県内各地を回って奮闘する小林京子予定候補です。
皆さんこんにちは。参議院茨城選挙区小林京子です。どうぞよろしくお願いいたします。九州地方を襲った大地震、今でも余震が続き、被災者の人たち本当に不安が広がっています。被災者の人たち、そして関係者の人たちに心よりお見舞いを申し上げます。また私は鹿児島で生まれ、 鹿児島で育ちましたが、仙台原発今なお動いております。本当に腹が立ちます。一刻も早く停止するよう皆さんと一緒に力を合わせてまいります。また昨年の9月に台風18号によって茨城でも増水しをはじめ、多くの人たちが被害を受けました。常総市ではオール常総と声を上げて、国や県に何回も要望を行っています。被災者の生活再建支援制度、これは被害に遭わない極めて不十分なものです。鬼怒川の堤防の整備を怠った責任は国にあるのではないでしょうか。それがはっきりしました。一刻も早い被災者にあったその保障をきちっとするために力を尽くしてまいります。どうもよろしくお願いいたします。さて皆さん、安保法制、戦争法が強行されてから日に日に戦争反対の声が大きく強くなっています。北海道での5区でも僅差で及びませんでしたが、全国に野党共闘の希望が大きく広がったのではないでしょうか。戦争法廃止、そして憲法守れ、そのために私は力を尽くしてまいります。どうぞ皆さんと一緒に頑張ります。皆さん、私は農家の暮らしと経営を守るために24年間事務局長として働いてまいりました。安全な食料は茨城のこの豊かな大地からと、直売所や遺伝子組み換えでない大豆の自給率を高める運動を広げてまいりました。あの福島の大震災で生産物が汚染され、途方に暮れた農家の人たちと一緒に東電や国会に何回も足を運びました。食料と農業を守るために一生懸命頑張ってきたのに、 TPP で潰されると思うといても立ってもいられません。 TPP 絶対批准させない。そして第二のこの茨城撤退まで皆さんと力を合わせてまいります。皆さん、私の父は16歳で朝鮮に渡り、機関士の鉄道の機関士として働いておりました。戦争でソ連の捕虜となり、仲間と一緒に脱走し、孤児たちを連れて命からがら日本に帰ってきた体験から、絶対戦争は人の心も変えてしまう、市民を巻き込んで大変な惨事となる、戦争だけは絶対ダメだと一昨年90歳で亡くなるまで私に話しておりました。それが私の平和の原点になっています。今戦争の道か平和の道かに、この選ぶ今度の選挙になります。日本共産党は戦前から一貫して戦争に反対してきた真の平和の党です。今度の選挙絶対負けるわけにはいけません。日本共産党を大きく伸ばしていただき、茨城選挙区では私小林京子と国会に送り出してください。皆さんにぜひともお願い申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。頑張ります。
最後に参議院選挙比例代表予定候補、北関東の茨城、埼玉、群馬、栃木から国会に挑戦する 奥田智子元埼玉県議です。
お集まりの皆さん、こんにちは。日本共産党参議院比例代表予定候補、私が奥田智子でございます。ありがとうございます。いよいよ参議院選挙公示まで2ヶ月を切りました。日本の未来がかかったこの参議院選挙で、日本共産党の躍進、そして私奥田智子も皆さんのお力で国会に押し上げ働かせてください。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、熊本の 大地震発生から2週間経ちました。まず被災された皆さんに心からお見守りであります。そしてまだ3万人を超える皆さんが避難生活をされています。今後一人の震災関連死も出さない、被災された皆さんの命と健康を守るために 全力を尽くす決意であります。そして地震と聞いてもう一つ、九州の原発は大丈夫だろうか、このことが頭をよぎりました。皆さん、地震国日本に原発はいりません。政府は被災者の救援に全力を挙げるのと同時に、稼働中の鹿児島県仙台原発は今すぐ止める、この決断すべき時ではないでしょうか。そしてこのところの話題の一つに、保育園落ちたの私だ、この保育所不足の問題があります。安倍政権は一億総活躍社会だとか、女性が活躍する社会だとかスローガンは大きく掲げる、その一方で中身が全く伴っていない、このことが露呈したのが今回の問題ではなかったでしょうか。政府は慌てて緊急対策だと言い始めましたけれども、とりあえず詰め込めばいいという保育なんて誰も望んでいないんです。本気で保育所不足解消しようと思えば、国がしっかりと予算をつけて公の責任で認可保育所を増やすこと、そしてそこで働く保育士さんの処遇待遇しっかり改善してこそ保育所不足解消できるものと考えます。私自身も小学生の息子を育てる一人の母親として、今の本当に子育てしづらい社会をもっと子育てしやすい社会に変えていきたい、この子を産んで本当に良かった、そう思える社会に変えていきたいと決意を新たにしているところでございます。さて、戦争法、安保法制が施行されて今日でちょうど1ヶ月。今回のあの熊本の地震もそうですが、災害の時に現地に駆けつけて頑張ってくれている自衛隊の皆さんを、今度はアメリカが起こした戦争に駆り出して殺し殺される、そんな危険にさらそうというのが戦争法の正体ではないでしょうか。日本の若者がアフリカで戦死、こんなニュースが流れるような日本に絶対にしてはいけない、こう思うのは私だけではないと思うんです。そして消費税の問題や雇用の問題、介護保険などの福祉の分野、 TPP や沖縄の新基地建設の問題でも、安倍首相に対して一体あなたはどこの国の総理大臣ですかと問い詰めたくなるほど全く国民の方を向いていない、国民の暮らしのことなどこれっぽっちも考えていない、こんな安倍政権に私たちの未来託すわけには参りません。皆さん、4月24日に行われた衆議院北海道5区の補欠選挙では、野党統一候補の池田真紀さん、勝利はできませんでしたが、あと一歩まで追い詰める大健闘でした。野党が共闘し市民と団結して頑張れば政治は変えられる、大いに希望が広がりました。夏の参議院選挙では戦争法廃止、立憲主義を取り戻す、この大義で一致する全ての皆さんと力を合わせ、安倍政権を倒して新しい政府、新しい政治作っていこうではありませんか。皆さん、日本共産党が大きく伸びれば政治は必ず変わります。比例代表は日本共産党、そしてここ茨城では 京子、京子、小林京子。どうか皆さんのお力で、今度は国会の場で働かせてください。私、奥田智子も、比例代表候補として、政治を変える、その先頭に立って頑張る決意です。どうか皆さん、ご一緒に政治を変えていこうではありませんか。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ご挨拶いたしました3名の予定候補を先頭に、日本共産党は暮らしと命、平和を守る政治を目指して、皆さんとご一緒に力を尽くしてまいります。ここで皆様に3つのお願いをさせていただきます。1つ目は、日本共産党へのご支持をお知り合い、ご家族にぜひともお広げください。政党を選ぶ比例代表は日本共産党とお書きください。茨城選挙区は候補者名小林京子と書いてくださる方をお広げください。また政策ビラの配布や街頭宣伝活動にもご協力をお願いいたします。2つ目は募金のお願いです。2つの募金袋をお手元の資料の中にご用意させていただきました。一つは九州地方地震被災者救援募金です。本日ご協力いただいた募金は、熊本など被災地に日本共産党として直接届け、生活再建のために役立てます。もう一つは参議院選挙必勝のための募金です。ご案内の通り、日本共産党は企業団体献金の禁止を求め、政党助成金の廃止を訴え続け、受け取っていない唯一の政党です。だからこそ、国民の立場で対案を示してぶれずに働くことができます。財政面でのご支援もどうぞよろしくお願いいたします。どちらも募金袋に入れてお帰りの際に、会場出口で係の者が箱を持っておりますのでお渡しください。最後3つ目は、日本共産党にぜひ入っていただきたいということです。市民と野党共闘の力で政治が大きく変わろうとしている今、社会変革の主体者として生きる道を共に歩んでまいりましょう。出口ホールには入党呼びかけコーナーも用意しております。また新聞赤旗の見本紙も置いておりますので、ぜひこの機会にご購読の申し込みをお願いいたします。最後に、本日の演説会に対するご意見やご感想など、アンケートへのご協力も合わせてお願いを申し上げます。